皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月19日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は新たな金融危機で何が起きるかです。ちょうどリーマンショックから10年ということなんですけども、今本当にいろんなところでもう新しい危機は避けがたいと、新しい危機がもう目の前に迫ってるっていう話がよく聞こえてきます。業界長い人ほどその感覚は強いようで、もうこれやっぱり持たないという感覚は、まあちこちで見えてるわけであります。リーマンショックの時はですね、あの時の共和党政権だったんですけど、まだ財政拡張、それから金融緩和をする余地が随分あったんですね。だから財政拡張、金融緩和で、問題をとりあえずしのぐということが各国できたわけであります。潰れそうな銀行に金を突っ込むとか。しかしもうそれが全部できちゃった状態で今を迎えておりますから、今回は昔と同じようなことができない。それ以上になんかこのバブルの規模が、まあ、世界中に広がったというか、債務の規模があまりにも大きくなりすぎちゃって、収集するも何も、そもそもその危機の全貌を把握することすらできないかもしれないというぐらい大きなものなわけであります。特にその中核は中国ですね。果たして中国の中にどれだけ債務があるのかすらよくわからないし、どれだけその金があるのかすらよくわからないと。だからもうこうなってくると、本当にその出たたこ勝負でやるしかないんだけども、まあ最後はこの政治の力によって、まあ中央銀行を動かしたりして問題解決しなければいけないんですが、トランプ大統領は絶対救援しないですよね。要するに今回の金融危機の最大のポイントというのは、トランプ大統領は何があっても銀行救済はしそうにないということですよね。まかり間違ってもゴールマンだとかモルガン、あるいはシティバンクに金を入れて支えるってことしないし、中国に金を渡して中国を支えるということもしないと思うんですね。今は今までのこのいろんな、なんて言いますかね、しがらみの中で、アメリカでは民主党系の連中のしがらみの中でいろんな融通し合ってやってるんだろうけども、これ本当に重大な危機が来た時にはアメリカ大統領がその決断をしなければ金は出ませんですね。リーマンショックの時は当時のブッシュ大統領が決断して何十兆円もの金を出したわけですけども、まあ、今回それはおそらく全く望めないですね。ここが私はやっぱり最大のポイントだと思うんですね。今回の危機というのは一番最後のところになって、トランプは金を出さないと突っ張れるってところが今までとだいぶ違うところだと思うんですね。ですからそれはやっぱり助かりようがないんですよ。でもそれって元からそのトランプがけしからんって言ってたウォール街を潰す最大の方法でありまして、だからまあ今貿易紛争もますます激しいし、それから FRB はどんどん利上げをするし、今ちょうど1ヶ月満期の短期金利が 2% ですよね。で、この後、まあ 3% ぐらいまで上がるんじゃないですか、少なくとも。で、長期金利はもうすでに 3% を超えましたんで、まあこれもっと上がってきますよね。で、こういうふうにやってって、要するに追い詰めてるわけですよね。追い詰めてって最後にドカンとひっくり返ったらですね、それはやっぱり金融機関にとってはもう逃げ場がない。今トランプは自分の経済政策でその景気がいいと言ってますね。でもこれ下がり出すと、やっぱりその誰が下げたんだって話になって、金融機関だろうと、金融の連中が悪さして不良債権が出たとか、金融の連中がデタラメだった話当然してくるわけで、だから当然それは敵になりますよね。国家安全保障上の敵という形になりますよね。ここでその相場を崩してくる連中は。それは今は中国の話してますけども、今度はゴールドマンですよね。あれ前に国家経済委員長やってたコーンっていうのが、辞めましたね。彼はゴールドマンでしたよね。で、彼らとトランプと全くその合わなかったわけで、やっぱりそれはゴールドマン流の金融中心のものの考え方とは合わなかったんじゃないかと思うんですけども、やっぱ最後はだから、その、潰してやるという話になると思うんですね。だから今回は、金融が話が始まりで、 金が払えないんだにさ、まだ始まりで、で、最後トランプのとこ来て、潰せという話になった時に、リーマンショックみたいなものが何十件同時に起きるわけですよ。そんな形で多分これ言って、で、悪い奴らだと。で、強行なればなるほど、その、潰した奴らは悪い、潰したっていうか、その、ここまで相場広げでめちゃくちゃやった奴らは悪い奴だと。で、いう話をして、徹底的に財産、召し上げるんじゃないでしょうかね。金融の連中が持ってる財産なんか、どんどん召し上げちゃうという、そういう方向なんじゃないかな。そうやってなんか、これ、大統領を2期目につなげていくんじゃないんでしょうかね。トランプだったら、なんかそんな風にやるような予感がするんですね。それからやはりこの中国のこともそうですけども、初めてこういう巨大な危機に直面する人たちが世界多すぎるんですよね。リーマンショックの時に、そう、かなりその金融界は人が減ったわけですね、世界中。で、業界離れた連中も多くて。で、やっぱり新しい連中たくさん入ってきてるわけですよ。中国なんか国としてまだ巨大な本物の大暴落一回も経験したことないですよね。改革開放以降でね。だからあれ何も知らないでからあんなのんきにやってるんで。だからこの立ちすくんじゃう、棒立ちになっちゃうわけですよね。本物の大暴落に直面すると。そうすると、その、まあ事前に予測してこういろいろ考えて手を打てばいいものを最後の最後になって、想定外の想定外って形で棒立ちになっちゃうと全部うまくいかないですよね。こうなんかフリーズになっちゃうんだよね。一瞬にしてね。どうもそんな感じのような予感がしますね。こう、特にレバレジの高い国ですよね。あるいはレバレジの高い企業。それまず一番中国ですよね。中国というかチャイニーズ系の連中ってものすごいレバレジ高いですから、あれは多分助かんないですよ。そしからやっぱり蓄積の少ないところですね。まあそれ新興国だし、あとはやっぱ赤字が多い国ですね。そうするとやっぱり昔から言うけども、これどう考えたって最後残りそうなのはスイスと日本だけですよね。最大の黒字国であって、そして最大の債権国ですから、結局だからこの過程で残りそうなのはスイスと日本だけで、でもその後今度スイスと日本は世界最大の不良債権保有国になるわけですよ。そうですよね。世界最大の不良債権保有国になるわけですから、その債権を渡しなきゃいけないわけで、そうするとこれはやっぱり日本とスイスがよほどの見識を持っていかないと世界動かない。そういうことだと思うんですね。まあ、今、金融市場の中で非常にその興味深いと思うのは、流動性がどんどんなくなってるってことだと思うんですね。その価格を操作するっていうことが、逆に言うと当たり前になっちゃって、中央銀行がどんどんその買っちゃうなんてのはもう10年前からやってるわけで、それに加えてその年金も買うわ、政策的と思ったファンドも買うわっていうことで、市場を操作するっていうことが当たり前になってるんですよね。だからあんまりみんなその疑問に思わなくなってきてんだけど、これっていうのは実はそのものすごくその危険なことで、本来はもっと大量の売り物買い物が交錯して、大量の売り物買い物のその取引の中で値段が決まるはずのものが、超一部の、ほんの一部の売りと買いだけで値段が決まって、の決まった値段で、その他膨大の、その他の膨大な資産負債の値決めをしている、値付けをしているってことですよね。その、だからほとんどの資産負債は、実際に売買されることなく、ほんの一部の全然知らないとこで誰かが売り買いした値段を自分の値段だと思って平気でつけて、うちはこれ純価価値がありますよなんて言ってんですね。ここに最大の誤解があるんですよね。それってその言ってみれば、普通の状態の小川と大洪水になった時の小川の違いみたいなもので、普通の状態の側はちょろちょろ流れて綺麗だなんですけども、それは大洪水になったら、あたり一面水浸しで湖になっちゃったり、滝みたいになっちゃうわけですね。そうなった時ってやっぱ全然違いますよね。物の値段なんてそもそもつかなくなるわけですよ。要するに、今度来るやつってのは、売り一方でしょ。買い物がない中で、その人に猛烈な売り物が出てくるわけですよ。 ほんのごく一部の売りと買いが出会って値段がついたと。その値段が異常に下がってくる。非常に下がってくる値段が自分の資産についたとき、これやばいと思ってみんな売りに出してくるわけですよ。今まではついた値段をもらって、ああ、それでよかったなって置いといたものが、その値段を見て、これはいかんと思ってですね、売り物に出してくるわけですよ。あっちからもこっちからも。そうすると普段は、単に市場で決まった値段をつけるだけで、自家資産、私の資産だと言ってたものが、それを市場に出して売り始めるわけですね。で、そうなってくると、さっき言ったその、ちょろちょろ流れてた小川が、一気にその湖やその滝みたいになっちゃって世界で、一時に怒涛のごとく売り物が出てきますから、とてつもないスピードで値段は下がっていくわけですね。で、とてつもない値段で値段で価格が下がり始めると、まだ持ってた連中までたまげて売りに出してきますから、その下落が下落を呼ぶ、売り物が売り物を呼んでですね、あっという間にその、まあ、売りの嵐で、その、市場は壊滅しちゃうわけですね。で、一個そういうものが起きると、それで生まれた損失を、まあ、回収しようと、他のまだ値段がついてる資産を売りに始めるわけですよ。こうやってだから、その、一つ売り物が出て、商売がクラッシュすると、その損失を止めようと、他のまだ健全な資産の、値段が健全に動いてる資産のものまで売り物が出てきて、で、あらゆる市場に売りが波及して、要するに全面安という展開になるわけですね。で、その全面安の最後の最後になった時に、政府が救いに来るかなと思えば、まあ、どっかで止まるかなって話をするんですが、さっき言ったようにトランプこれ絶対救いに来ないと思うんですよ。うん、そんなもん落としてまえと。で、もう勝負あったですよね。それっきりじゃないかと思うんですね。だから、この、まあ、ね、この市場なんか長い人たちってのは、過去そういうことって、それに近いことってあったことあるんでね。97年、98年のことに、ある程度分かってるんですが、もうそういう人も現役にないんで、まあ最後の瞬間までそこでのんびりやってんでしょうね。なんとなくやってんじゃないですか、なんとなくコーヒー飲んで、なんとなくこう、モニター見てたら、うん、あ、終わったなっていう感じになんじゃないですかね。それからトランプがそういうつもりですから、今度は逆に意図的にデフォルトするやつが出てくると思うんですよね。相場ってやつはやっぱりそのプロの世界でありますから、払うも払わないも自分の判断なんですね。期限通り全額払うか払わないかは、これ倫理の問題じゃなくて商売の問題で、どうするかの話ですね。金融っていうのはまあ3フェーズなんですよ。その健全にその期限通り全額払える状態が第一のフェーズで、第2のフェーズはだんだん払えなくなった時、デフォルトに至るまでが第2のフェーズで、第3のフェーズがデフォルトから立ち直って健全な状態に戻る。三つどもえみたいになってて、3フェーズなんですね。多くの人たちはこの第1フェーズだけを金融というわけですよね。だんだんだんだん市場が大きくなって、お金払える金が増えてきて、資金が活発に動く状況をまあ、市場と思ってるんですが、今は、まあそれよりはむしろ第2のフェーズですね。債務不履行に向かっている状況ですよね。中国なんかも完全にそうで、債務不履行に向かっている状況の金融の最大のポイントというのは、まあそれは売れは儲かるんですけども、まあそのどこで止まるかっていうその見極めですよね。上げ相場がどこまで上がるかだったら、下げ相場はどこで止まるかで、まあ政府が介入して支えるつんなら、そのあたりの相場を見極めて、そこで待ってると、そこで実際に政府が金入れるから、相場はそこで一旦止まったりするんですね。あるいはなんかその国の本当の底力っていうんでしょうかね。本当の底力っていうものは、もし株価なんかで表現できればね、まあその辺が大底ってことになりますが、まあ短期的にはそんなによくわからないですよね。で、今回の場合は、おそらくトランプは助けに来ないということだから、これどんどん暴落しちゃいますよね。そうするとね、これ最後まで付き合ってると、全財産なくしちゃうわけよね。全財産なくしちゃうんだから、それ早めに売った方がいいわけですよ。しかし自分一人で売っちゃってなんかまた怒られても叶わないしね。そうすると最後は、財産を残して、市場から撤退するって手があるんですね。そのままやっとくと全部財産市場で取られちゃうから、要するに上手にデフォルトするわけですよ。反対に、その、債権者の側って言いましょうかね、相場に圧倒的なその力を持ってるやつをわざと倒して、それで逆に生き残るという手もあるんですね。要するに空売り筋をですね、ひっくり返す手があって、 それはやっぱりそのわざとデフォルトするっていうやり方ですよね。かつてロシアが98年の危機にあったやつですよ。あれはすごかったですね。ロシアがわざと98年にデフォルトしましたら、アメリカの LTCM も潰れるし、大手銀行、ゴールドマンはじめみんな潰れそうになっちゃって、クリントン一家は結局、自己破産寸前に追い込まれて、で、あいつら未だにロシアのこと気に入らないですよね。すごくロシアのこと敵対的ですよね。ロシアに殺されかかったからですよね。まあ、今回なんかトルコとロシア、ドイツ、また組んでるように見えますね。トルコなんかこれ払いくれるわけないわけで、だいたい今年来年再来年って世界の新興国は債務の返済金が迫ってるんじゃないですか。要するにドル債をデフォルトしてどっか乗り換えればいいわけですよ。ユーロももう怪しいし、なんかまあ前から仮想通貨の話してますわね。なんか上手にやろうと思ってんでしょうね。一時は大混乱するでしょうけども、どの道もドルはアメリカが撤退させるんだからもう先はないわけで、これいいそのひっくり返しのタイミングになりますよね。だからその第二のフェーズになってきて、下げる時っていうのはむしろ先手を打ってデフォルトして下げさせて、でこっちの被害を小さくし、逆あわよくば儲けるってことも可能にはなるんですよ。で要するに今度はその暴落終わった後のこう回復のフェーズですよね。これはリーマンショックの時はっきりしていて、財政がどんどん金入れたんですね。だからこの間もある人が言ってましたけども、どっかの評論家かな、大量の借金をして経済、金融が回復したってのは本当に回復したことになってませんですよと言ってましたが、その通りです。で、今回だからこの10年間、むちゃくちゃ財政、金融、金を突っ込んだんで一応相場が回復したってことになってんだけど、本当の回復はないわけよね。でも同時に、日本もそうですけども、二極分化が進んだんだよね。本当の中身のある会社と中身がなくて水ぶくれした会社がものすごく分かれてきて、水ぶくれしたところってのは問題ばっかり起こしてますよね。で、そうでないところってのは小さくてもすごくまともにいろんなことやってますよね。だからやっぱりこのバブル崩壊、リーマンショックから10年で、まあ言ってみれば自力で立ち上がったところはありますわね。ですからまあそういうところが今度中心になって世の中を動かしていくわけだから、ものすごいマイナーなところが表になって世の中を動かすという、まあこういう仕組みになっていくんでしょうね。すごくダイナミックに私は動いてると思いますね。ですからまあどうせどの国もこれ財政行き詰まってるから政府はもう無理ですよね。そうするとどの国もブロックチェーンみたいなのを使って民間が政府機能みたいなのを立て直すしかないし、それから大企業もはっきり言ってどこまで生き残るかわからないじゃないですか。まただからこれもブロックチェーンみたいなのを使ってある程度そのシステムを組み直すしかない。だからこう本当にその使える技術総動員ですね。だから原発みたいなものはもう政府と一体なんだから、政府潰れりゃこんなものはもう運転なんかできないし、後の処理もほったらかしになっちゃうわけで、エネルギーについてはだからまあ小口分散化ですよね。これをだから上手にこのバッテリーに詰めて、いいバッテリーの隠してないでどんどん出してきて、で、あとスマートグリッドみたいなのも含めてどんどん入れて、再生エネルギーも活用するという形になるし、いやー、それはやらなきゃあんないことたくさんありますよ。今までのこの国民国家の崩壊でありますから、その国民国家を崩壊した後、地域を中心に、世の中立ち直ってきますから、まあそれにふさわしいインフラに総入れ替えになるわけですよね。だからそれを直接の引き金引くのがその金融でありますから、まあそれは、やっぱり今度のこの立ち直りの過程、金融の第三フェーズ、債務不履行から立ち直るまでの過程っていうのが、まあ今までのこの、なんて言いますかね、金だけで終わる話ではなくて、すなわち金を突っ込んで回復させるって話ではなくて、本物の成長って言いますか、本物の世の中づくりをやって世の中を変えていくという、非常にその興味深いし、そして大切な時期に入ってくるんだと思うんですね。まあそのあたりのその、まあ、見極めというんでしょうかね、何を使えるのか、どんな方法で世の中は立て直せることができるのか、まあそんなことはまあブロックチェーンだけじゃなくて微生物もそうだし、様々なナノテクもそうだし、まあいろいろありますよね。 AI も IoT もそれなりに使えるだろうし、もちろんその金の都合で使えないものもあるし、あるいはもっと使えるようになるものもあるだろうし、やってみなきゃわかんないですね。 それからその財政が行き詰まってきたら町の場所も作り変えないと、今までのような野放図な町づくりしてたんじゃ災害もあってみんな持たなくなるから住む場所も変えていかなきゃいけない。なんか一斉に動き出すこう合法みたいなものが今度のこの金融危機ですよね。だから一旦動き出したらこれ当面止まりませんので、まあそれなりの覚悟を持って臨むことが大事で、ですからまあお金の話だけでは決着つかないのがこの先だと言っていいと思いますね。しかしまあ本当に一つ時代が峠を越えようとしてますから、よく注意してこの先を行動することが大事だと、こんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新たな金融危機で何が起きるかということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。